はじめに食品ロス削減に向けて、連携で充実した支援をフードドライブの取り組み。フードドライブとは、家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている生活困窮者やその支援団体、子ども食堂、福祉施設などに寄付する活動のことです。食品ロス削減による脱炭素。食品ロスを100トン削減すると、焼却時に排出される二酸化炭素は46トン削減できると言われています。食品ロスとは何か、本市の取り組み。食品ロスは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことを指し、単にもったいないだけでなく、環境、経済に関わる問題も生じています。水分を多く含む食品の焼却には、多くのエネルギーが必要で、処理費用もかかります。令和元年度には、食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、本市においても令和4年度に筑西市食品ロス削減推進計画を策定し、さまざまな食品ロス削減の取り組みを推進しています。その一つとして行っているのが、市環境課と市民団体である県政フードパントリー、そして筑西市社会福祉協議会の3社が連携するフードドライブです。今回、3社がどのようにして家庭内で余った食品を集め、活用しているのか、その取り組みについて取材しました。それぞれの活動や役割について教えてください。県政フードパントリー、以下県政。私たちは、困っている人を助けたいという思いで、令和3年から県西地域で食品支援などを行っている市民団体です。主に年に数回、生活困窮者へ食品などの配布会を実施しています。3社連携の中では、主に食品の保管と配布を担います。筑西市社会福祉協議会、以下社協。私たちは従来より金銭や物品などの寄付を受け入れる善意銀行を設置し、生活困窮者へ支給する食料等支援事業を行っています。市から受け取った食品は同事業にも活用していますが、支援基準が決まっているため、支援を必要とするすべての人に対応できないことが課題でした。この解決策になったのが、県政フードパントリーなどのボランティア団体の皆さんです。環境課、市では寄付を呼びかけ、食品を収集し、社会福祉協議会に提供しています。私たちには、食品を集めても効率的に配布する手段がなかったので、連携により多くの人へ支援が届けられる仕組みになりました。連携が始まってからの変化はありましたか？環境課、令和6年1月に市で初めてフードドライブを実施して、一番驚いたのは寄付の多さ。当初、寄付は数十キログラムと予想していました。それが最終的には430キログラムと多くの寄付をいただき、その反響に驚きました。今年の6月からは、常設で回収を始め、毎月平均100キログラムが集まります。県政、今までは配布会をするにも寄付が集まるか、食品が足りるか、いつもヒヤヒヤしていました。連携が始まってからは、量と種類が豊富になりました。そのため、これまでは配布物を小分けにして一律同じものを配布していましたが、今は相手の状況に合わせて必要な量を渡すことができるようになりました。今後の活動の目標や期待することはありますか？社協、支援を必要としている人がいる現状の中で、今後もさらに連携が深まり、 活動がより大きく広がってほしいと思います。県政、私たちの配布会に来る人は子育て世帯など若い人が多いと感じます。今は心にも経済的にも余裕はないかもしれないけれど、いつか余裕ができたとき、支援を必要とする人に与えられる人になってほしいと願って活動しています。環境課、
食品ロス削減の取り組みが当たり前の社会になることを目標に
取り組んでいきたいと考えています。今回の取材でこの3社で連携するフードドライブは互いの強みを生かした温かい取り組みだと分かりました。皆さんも食べ物を捨てないことが当たり前になる社会を目指してフードドライブに参加してみませんか。3社連携のフードドライブにおける役割と流れ、市環境課で収集仕分け、社会福祉協議会で配布、県政フードパントリーで保管と配布、この3社間で食品の提供、要支援者情報と食品を提供、配布の報告をしています。食品の配布先は福祉施設、生活困窮者、子ども食堂などです。自治会、学校、会社などでやってみようフードドライブ、フードドライブマニュアルを活用してください。誰でも気軽に始められるようマニュアルや備品を用意しました。地域のイベント、学校や会社などでフードドライブ、食べ物の寄付を集める活動に取り組みませんか。団体、企業には物品も無料で貸し出します。貸し出し品、食品回収箱、のぼり旗、案内板。申し込み問い合わせ、環境課本庁2階、電話242130。ここまで食品ロス削減の取り組みでした。